方はそれが来ることを聞いていたのですが、今それが世に来ているのです。子供たちよ、あなた方は神から出たものです。そして彼らに勝ったのです。あなた方のうちにおられる方がこの世のうちにいるあのものよりも力があるからです。彼らはこの世のものです。ですからこの世の言葉を語り、この世もまた彼らの言うことに耳を傾けます。私たちは神から出たものです。神を知っている者は私たちの言うことに耳を傾け、神から出ていない者は私たちの言うことに耳を貸しません。私たちはこれで真理の霊と偽りの霊とを見分けますと書いてあります。悪霊には二種類の悪霊があります。自由な悪霊と囚われた悪霊の二種類があります。囚われている悪霊たちは大いなる患難の時に悔い改むことをしない人々に向かって解き放たれるのです。悪霊と悪魔に対抗する武器は祈りです。悪霊の力のことについてはエクソルチストという映画の中でも示されたのでありますが、この映画において悪霊が描かれたのです。私たちはこのような映画を見るべきではなく、またこのような映画を見ないように他の人々にも注意を与えたいものです。この映画において悪霊どもとの関係を持つようになれば悪霊の影響を受けることになると言っていることはこの映画の正しいところです。しかし悪霊からの支配を窒殺によって逃れうると言っていることはこの映画の間違っていることであります。本当の解放はイエス・キリストの皆による熱心な祈りがあるだけで、決して窒殺による解放はありえないんです。悪霊を追い出すことのできるのはただイエス様だけです。礼拝してはならないと聖書ははっきり言っています。ちょっと 2,3 箇所をお読みいたします。レビ記19章31節、あなた方は礼拝や口寄せに心を移してはならない。彼らを求めて彼らに汚されてはならない。私はあなた方の神主である。日誌書の6節、礼拝や口寄せのところに赴き彼らを慕って隠行を行う者があれば、私はその者から顔を背け、その者をその民の間から立つ。そして27節、男か女で霊媒や口寄せがいるなら、その者は必ず殺されなければならない。彼らは石で打ち殺されなければならない。彼らの血の責任は彼らにある。新命記18章10節から14節までお読みいたします。あなたのうちに自分の息子娘に火の中を通らせる者があってはならない。占いをする者、牧者、町内師、呪術者、呪物を唱える者、霊媒をする者、口寄せ、死人に伺いを立てる者があってはならない。これらのことを行う者は皆死が意味加わるからである。これらの意味嫌うべきことのために、あなたの神主はあなたの前から彼らを追い払わる。あなたはあなたの神主に対して全くものでなければならない。あなたが占領しようとしているこれらの違法のためは、 牧者や御がない主に聞き従ってきたのは確かである。しかしあなたにはあなたの神主はそうすることを許されないとあります。出エジプト記22章18節に呪術を行う女は生かしておいてはならないとありますし、サムエル上中五章二十三節に、まことに背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたを王位から退けた。二十八章七節、サウルは自分の家来たちに言った。霊媒をする女を探してこい。私がその女のところに行って、その女に尋ねてみよう。家来たちはサウルに言った。沿道に霊媒をする女がいます。歴代史上、実証、中三節中四節に、このようにサウルは主に逆らった。自らの不死の罪のために、死んだ。主の言葉を守らず、その上霊媒によって伺いを立て主に尋ねなかった。それで主は彼を殺し、王位をイサイの子ダビデに回されたと。列王記下九章二十二節に、ヨラムはエフを見ると、エフ元気かと尋ねた。エフは答えた。何が元気か。あなたの母イセイブルの姦淫と呪術とが盛んに行われている限り。そして同じく列王記下二十三章の二十四節に、さらにヨシアは霊媒口寄せテラフィム偶像、それにユダの地とエルサレムにめらるすべての忌むべきものも除き去った。これは祭司ヘルキアが主の宮で見つけた書物に記されている律法の言葉を実行するためであったとあります。イサヤ書八章中九節に、人々があなた方に霊媒やさえずり、ささや口寄せに尋ねよう。という時、民は自分の神に尋ねなければならない。生きている者のために死にに伺いを立てなければならないのか。イサヤ書中九章三節に、エジプト人が心に測っていることは混乱する。私がその計画を覆す。彼らは偽りの神々や知るよう霊媒や口寄せに伺いを立てる。ミカ書五章中二節に、私はあなたの手から呪術師を断ち、占い師をあなたのところからなくそう。そして最後に黙示録二十一章八節に、魔術を行う者の受ける分は火と硫黄との燃える池の中にある。これが第二の死であると書いてあります。黙示録に戻りまして、終わりの時代に解放される悪霊の力は大変大きなものです。この悪霊の力は非常に強いために、人は自分の行くべき道と自分の拠り所のすべてを失うことになるのであります。人はもはや心の内の隠しの失い、その結果、その代わりに知心とかうぬぼれなどによって満たされることになるのです。すべてが見せかけであり偽物となるのであります。イナゴは金に似たカムリをかぶっております。これは本当の金ではなくして見せかけの金なのです。イナゴは鉄の胸当てをつけております。それは彼らが他の人々の 言うことを聞かず、他の人々の教えに耳を傾けないということを意味しているのであります。終わりの時代においては、人々は鉄のように固くなな心と利用心とを持つことになるのです。そこには少しの同調心もなく、許しのない残酷さがあるだけであります。そして最後に悪霊の目的についてちょっとだけ考えたいと思いますが、悪霊の王の名前はヘブロン語でアバドン、ギリシャ語でアポリオンと言いますが、これは破壊者という意味です。したがって悪霊の目的は破壊をすることです。悪魔は私たちに快楽とか満足とか出世することとか自由などを約束いたしますが、しかし結局は私たちを混乱へと導くのです。いかに私たちは悪霊の王である悪魔によって絶望と無力さと失望とに導かれるのであります。悪魔、また悪霊の目的は私たちを主イエス様とその御言葉とから引き離すことであります。すべてイエス様から引き離すものは私たちにとって毒なんです。私たちはこの箇所において大きな患難について見ることができます。破壊者である悪魔は反キリストを通して彼の技をなすのです。この黙示録九章一節から中二節までの攻撃はロケットや飛行機からの攻撃であるかもしれません。原子爆弾が落とされる時には自動的に地下のロケットや飛行機が飛び出すようなことになっております。そしてこれらのロケットや飛行機は大きな煙が出しながら上に向かって飛んでいくのです。そしてイナゴは飛行機にとてもよく似ているのであります。飛行機の前の方はイナゴの金の冠に似ています。飛行機が飛行機に折れて攻撃をするときには、私たちはそのパイロットの顔をよく見ることができるんです。八節に女の髪のような毛という言葉がきますが、これは飛行機の後ろに残される飛行雲に似ているのです。獅子の歯は飛行機の窓枠に似ているのであります。サソリのような音張りとは飛行機の機関銃に似ているのです。それから翼の音は飛行機の音に似ているのであります。ヨハネの時代にはもちろん飛行機は存在しませんでした。しかしヨハネの書いているイナゴと、そして飛行機とは、また武器とはいかに似たものであるかということは驚くべきことであります。私たちはすべてのことがどのようになるかということはまだはっきりとは分かりません。しかし私たちはすべての目に見える事柄の背後に目に見えない力が働いていることを知っているのです。原子爆弾が爆発する前に見えない世界で悪霊が働くことでありましょう。しかしこの悪霊の働きは神の命令によらなければできないことなんです。目に見える軍隊の背後にこの世を超えた悪霊の働きがあるのです。黙示録の裁きは悔い改めと主に立ち返ることに対する呼びかけなのです。そして裁きは神の絶え間ない悔い改めへの呼びかけなのです。しかし神の呼びかけが常に清せざるうところには裁きが行われるのです。ここにおいて裁きの期間が定められていることがわかります。すなわち人間に危害が加えられる期間は5ヶ月と決められている。